ップインタビューいいね富山。こんにちは、小山健一です。毎週木曜日この時間は音楽と市町村のトップへのインタビューをお送りしています。番組は来る3月9日の放送で200回を迎えます。そこで200回記念特集として今日の放送から3回にわたり市長として活躍された前の市長に伺います。198回目となる今日は黒部市の前市長大野久義さん。この4月で市長退任から1年となる大野さんにこれからの黒部市への思いや大野さんのライフワークとも言うべき北方領土返還要求運動などについて伺いました。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は創業から半世紀以上医薬品の原薬を製造しているメーカーです。熱意と責任と信頼を持って頑張れるスタッフ求めています。詳しくはウェブで富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業です。
トップインタビューいいね富山200回記念特集198回目の今日は黒部市の前市長大野久義さんです。大野さんが退任された去年4月には道の駅ここ黒部がオープン、そして在任中には当時の黒部市と宇奈月町が合併し新しい黒部市となって15年ということで市政施行15周年も迎えています。去年4月に黒部市長を退任されました。現在の心境は、
任期市長は4年間あるわけですけど、そのうち後半2年間というのはまさにそのコロナ禍の中にあってですね、思うように市長として動けなかったということが非常に残念な思いであります。でそこでですね、昨年の4月黒部の道の駅ここ黒部のオープンの当日が、任期満了の日であったと。
そうですよね。
このことがあって非常にこう思い出が深いですね。ここ黒部はちょうど今ほど申し上げた通りオープンが私の任期満了日だったので非常に気にしながら見ておりました。まさに個人的には後ろ髪を引かれる思いでいたんですが、スタート直後から非常にたくさんの方がご来場になって、それで今も順調にここ黒部は生かされているというふうに思っておりますので、このままですね、推移していって、あと1年2年経つとまだ何か変わったアイデアがあってそこで生かされていけば、ここ黒部に対する皆さん方の信頼度信用度も高くなるんではないかなというふうに思っております。コロナ禍にあって実は大相撲の黒部場所が決まってたんですね。それが残念ながら延期で結局やれなかったんですよ。これ実は、今年の8月に黒部場所が実現するというふうな情報を得てますので、ぜひ私の市長時代にできなかったですけどやってもらったら私の思いも実現しますのでいいなというふうに思っております。
さあ今年はですね、宇奈月温泉が開湯100周年、
そうですねはい、はい、そうですね、いよいよ開湯100周年の年を迎えますね。で市では今100周年にしたんで100の事業をやるという意気込んでやっておられるようですが、私のところに入っている情報では100どころか100を超える事業がやられるということになっておりまして、その一つがですね、濃淡はあると思うんですけど非常に楽しみにしておりまして、この1年ぜひ宇奈月温泉の存在感が内外に高まればいいなというふうに思っております。
そしてですね、来年いよいよ黒部ルート、これ一般開放なんですね、
はい、私が恐縮ですけど未来に向かっては黒部宇奈月キャニオンルートというのがいいんではないですかということで申し上げたところをご理解いただいて黒部宇奈月キャニオンルートでスタートするということになりました。そこで大事なことはそこのルートだけで私はダメだと思ってます。既存のですね立山黒部アルペンルート の言うなれば宇奈月温泉が発着点になると、発着点になりますので、まあ、宇奈月温泉街のみならず黒部川扇状地全体から、少なくとも新川エリアの大きな観光と経済発展につながるということは確信していますし、そうしなければならないというふうに思います。
まあ、黒部市がアルペンルートのね、これ第3の玄関口になるわけですもんね。
まあ、まさにその通りです。ここをしっかり生かすことが大事だろうと思いますね。
さて、市長在任中仕上げとも言うべき年度がですね、市政施行15周年でした。これからの黒部市に向けては、
市政施行15周年は、まあ、任期中に来まして、その式典等もできました。まあ、コロナ禍で際どいなと思いながらもやれてよかったと思っております。で、問題はその伝統芸能創生元年という位置づけで黒部踊り町流しをやろうということを企画したんですが、まあ、今申し上げた通りの状況でできませんでしたね。で、この狙いは、まあ、もちろん黒部にその黒部踊りをもっと根付かせるということもありますが、それを通じてさらに市民のですね、一体感を醸成するという願いがありましたので、まあ、悔しい思いをしましたが、しかし昨年の夏、第1回目を開催してくれましたので、非常に私としては良かったなと。で、まあ、1回目終わるとまたいろんな反省点もあったんだろうと思いますが、ぜひさらなる一体感醸成に向けて、ホップステップジャンプといってきた私の、はい、まあ、いわゆるステップ台に立てたかなという思いであります。
まあ、これからの黒部市をね、さまざまな形で応援していただければと思います。
はい、ありがとうございます。
おととしの市政施行15周年では黒部市民の一体感の醸成、その中の一つが大野さんがこだわった伝統芸能創生元年にしたいという思いのもとでの黒部踊り町流しだったかと思います。コロナ禍の中実施できませんでしたが、市長退任後の去年の夏、ようやく実現した黒部踊り町流しの今後に注目ですね。それから一般開放がいよいよ来年に迫った黒部ルートの名称が黒部宇奈月キャニオンルートと決まっています。この名前が決まるにあたっては大野さんの強い思いがありました。すでに記念事業が始まっている宇奈月温泉の開湯100周年と合わせ、来年の黒部宇奈月キャニオンルートのスタートに大野さんと共に期待したいと思います。トップインタビューいいね富山、200回記念特集大野さんからもお気に入りなどの曲を皆さんへ。1曲目です。
新しい春が来ますので、いろんな方々が進学就職されます。素晴らしい春が来るようにという思いで春よ来い家民でお願いいたします。
トップインタビューいいね富山、200回記念特集198回目の今日は黒部市の前市長大野久義さんに、私小山健一がお話を聞いています。去年黒部市長を退任し、政治家として一区切りつけられた大野さん、黒部市の市議会議員から県議会議員、県議会議員としては議長も務められました。黒部市長までの31年間の政治家活動に取り組む前には、
政治家になる前の青年団活動が人生の大きな糧になったと聞くんですが、
これは話すと長くなりますけど、まあまあ、要するに家庭がですね、生活状況が厳しくて、両親から大学受験を諦めろと言われたところがスタートですね。その中では、社会教育というものと、それから社会教育関係団体の在り方を学びましたね。それである時素晴らしい先生と出会ったんですよ、はい、それは、毎年ですね、東京で全国の青年団の代表が集まる青年問題研究集会というのがあります。その文化会というところの助言者に来とられた、東京大学の矢貝忍という先生がおられまして、いや大野さん、あなたは社会教育という大学に今通ってるんですと、生きることは学ぶこと、 学ぶことは育つこと、それをもってこれからも頑張ってくださいというふうにおっしゃった言葉は未だに忘れずにありますし、私のまあ支えになってきましたね。で結果的に、青年団活動を長く続けたことで、まあ、地元はもとより、まあ、全国各地にも多くの仲間友人ができました。今となればそれが我が人生の宝というふうに申し上げていいと思います。
そして41歳で黒部市議として政治家になられました。それから31年間の政治家活動を通して思うことは、
周りの方ちょっと誤解されてるんですね。青年団活動をやってその上で政治家になったんでしょとおっしゃるんです。私は全く政治家になろうと思って青年団活動をやってたわけじゃないので、結果的に政治家になれたことの中で青年団活動で学んだ組織運営とか、から物の運び方とか地域の見方とか、こういうものがもう確実に生かされたという意味では、私は青年団活動を長くやっててよかったなっていうところですね。であと議員になりましてから、まあ、いろんなことありましたけど、一番の思い出は、まあ非常にあまりいい話じゃないんですが、県議会議長時代に、まあ、政務活動費問題が発生しまして、まあ、全国的にですね、富山県議会が、まあ、悪い意味で注目されてしまったと、この揺れたことが、まあ、忘れられない出来事ですね。で、まあ、県議会議長の前半から中盤はこれに追われましたので、非常に残念でありましたけど、今となっては非常にこう思い出深い議長時代だったなと。
現在はですね、県北方領土資料室の室長を務めていらっしゃいます大野さんのライフワークともいえる北方領土返還について。
そうですね、まあ、長い間私も北方領土問題に取り組ませていただいておりますけど、今ほど辛く厳しい時はないですね。でまあ、ご案内の通りコロナ禍にあって動けなかった、それに輪をかけるようにロシアによるウクライナ侵攻の問題で日露間が非常にこうギクシャクどころか触れない状態になってしまっております。北方四島にお住まいのロシア人の方との交流も途絶えましたし、それから日露平和条約交渉も全然できないという状態になっています。私の信念は、まあ、当たり前のことを当たり前にすると、つまり日本の領土だから当然日本に返してもらうんだと、国民世論、まあ、富山県では県民世論、これをさらに喚起するという強い信念を持って、ここが、まあ、まさに今は肝だろうというふうに思っています。
まあ、この問題の解決には時間がかかると見られるだけに、これからもご尽力いただければと思います。
ぜひ頑張っていきたいと思います。
北方領土返還要求運動は息の長い活動になりそうです。その思いをどう若い人に、そして次の時代につなげていくか、県の北方領土資料室の室長としての大野さんの活動が続きます。トップインタビュー、いいね富山、ここで大野さんからの2曲目です。
私は加山雄三、ビートルズ、ベンチャーズ世代です。昨年私は政治家活動に終止符を打ちましたが、まあ、加山雄三さんはコンサート活動に終止符を打ちました。まあ、比較するのは大変失礼なんですが、私にもたくさんの友人がおります。ぜひ君といつまでもよろしくお願いいたします。
よし、フィニッシュだ。
いつも性格さすがっす。
日頃の積み重ねさ、
さすがっす。
戻るぞ、ダンスパーティーに遅れちまう。
あ、緊急出動です。
すぐ行くぞ。
さすがっす先輩。
人と街の毎日を守るコドブキ伝説、
ただいま技術スタッフ募集中、詳しくはウェブで。
トップインタビュー、いいね富山、200回記念特集198回目の今日は、黒部市の前市長大野久義さんに小山健一が聞いています。現在県北方領土資料室の室長のほかにですね、黒部漁協の組合長、黒部市施設管理公社や黒部川左岸土地改良区の理事長を務めておられます。最近の活動から何かお話しいただけますか。
市長を辞めた途端にですね、今おっしゃったようなところの仕事をどうかと、 人には冷やかされていますね。政治家であった時以上に元気がないと。それであの、まあ、ここにはいろいろ課題あるんですけど、まあ、例えば黒部漁協に関して言いますと、やっぱりその生産者もあるいは商売をする方々も後継者担い手の育成が課題でありまして、ここはぜひしっかり取り組んでいかなきゃならんなというふうにも思っております。もともと私は育児の浜育ちですので、まあ、役職的にはふさわしいのかなと思いつつも、果たして私が前に進めることができるかどうか頑張っていきたいなと、はい、施設管理公社については、実はこの管理公社できた時の私は初代職員なんですよ、そんなこともありまして、まあ、古巣へ戻りましたので、黒部市の各公共施設がしっかり充実したものになって、市民の皆さんに使っていただけるように頑張っていきたいなと。
最後に若い人たち。
そうですね、私自身もまだ70過ぎましたけど若い気持ちでおるんですが、まあまあ自分の過去を振り返ってみますと、まあさまざまなことにですね、まあ、挑戦をするとき、まあ、で独りよがりにならない、ここが大事だと思うんですね。まあさまざまな人の考え方や意見をまあ拝聴すると、このことがまあ大切だと私は認識しておりますし、今までそうしてきたつもりです。でその上で、そうですね、例えば歌手でいうと美空ひばりさんの一度決めたらってありますよね、人生一路だったかな、一度決めたらブレずに前に進め、ということですかね。
そうですか、はい、これからのご活躍期待しています。今日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
トップインタビュー、いいね富山。番組200回記念特集198回目の今日は、黒部市の前市長大野久義さんにお話を伺ってきました。地元を中心にさまざまな分野で活動されている大野さん、これからも黒部市の発展や特に黒部市と関係が深い北方領土問題に力を尽くされることになりそうですね。今日の放送はラジコのタイムフリー機能を使えば1週間以内ならいつでも聞くことができます。 FM 富山ホームページのポッドキャストでも聞けます。トップインタビューいいね富山、3月9日の放送で200回を迎える記念特集として、今日から3回はこれまで活躍されてきた前の市長にお話を伺います。199回目の来週は高岡市の前の市長で現在高岡法科大学副学長を務める高橋正樹さんです。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りしました。